皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月31日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は止まらない円高です。今週も富山号からお伝えしております。いつものように富山川の、ほとりにおります。なんかいつの間にか、雨雲が若干出てきておりまして、風がなんとなく強くなってきたんで、また台風の中の実況中継みたいになっちゃうかもしれませんけども、ちょっとご容赦ください。それにしましても円高やはり止まりませんですね。日銀の金融緩和は全く関係なかったようですね。日銀自身も、政府自身もですね、多分効果があると思ってなかったと思いますけども、84円台の前半で、それから今日は株も300円以上下げて思っております。これ83円2円となってきましたら、今度はまた形ばかりの介入をするんでしょうね。アメリカの新聞見ても、イギリスの新聞見ても、ヨーロッパの新聞見ても、ドル安ポンド安ユーロ安なけしからんという話はどこにも聞こえてきておりませんで、やっぱり、各国がですね、自国通貨の下落を容認している以上、日本がやっても限界がある。しかしやっぱりこう、なんていうんですかね、役責公なくと、言葉は悪いですけども、そういう感じにしないとですね、みんな納得しませんから、日銀も金融緩和をする、で政府も介入をすると、それは形ばかりやるんじゃないでしょうかね。でしかし介入が効かないということが分かった瞬間からですね、激しくこれは円が買われていくんだと思うんですね。やっぱりこの円高の背景を、いよいよ欧米が金融破綻ですよね。90年代の日本もそうなんですけども、本当に金融の破綻というのは、もう一度不良債権が生まれるの一瞬なんですよね。そこで経済の流れが変わって、どんどん経済が逆回転始めますから、その返しきれない不良債権がさらにどんどん増えていくわけですね。その大混乱が本格的になってきたと。でもうこれは金融混乱になってきましたら、通貨は安く置いとかないと経済持たないと、これが今までの世界の常識でありますので、各国そのまま通貨安を放ってあるんでしょうけども、しかしこれは厳しいことになりますね。そんなに甘くないと思うんですね。90年代の日本は超低金利にしまして、通貨を安くしたんですが、それでも国家破綻がしなかった。やっぱりそれは国内に資金がたくさんあってですね、国債を国内で調達、国内資金で国債の調達ができたからだと思うんですね。国内で資金循環ができた。あれ外国からやっぱりどんどん借金しなきゃならなくなっていったら、おそらく通貨の下落は半端なものじゃなくなって、で同時にその輸入がですね、通貨安になると値段が上がってきますので、輸入物価が上がってきちゃって、それで激しいインフレになってて、あっという間に国民生活も国家破綻も、現実のものになってたんじゃないかなと思うんですね。で今回、ヨーロッパ、アメリカ、イギリスが通貨安政策を取っていますけども、もうすでにイギリスとかアメリカでは物価上昇率が 4% ぐらいになってきてますので、もうすでにこれ大変だと思うんですね。昔の感覚ですと 4% の物価上昇ぐらいならなんてことないと思われるかもしれませんけども、普通預金の金利が例えば 1% に満たないの段階、すなわちもう完全に政府の言ってみれば保護下にお金を置いとくと、何せ銀行いつ潰れるかわからないんですから、そういう状況でですね、4% の物価が上がっているということになりますと、実質的な、インフレ率、名目の数字から預金金利を引いたものはもうやっぱり 3% か 4% ありますよね。そうすると年初の100万円は銀行置いといたって年末に96万円になってるわけですね、4% 物価上がれば。これはやっぱりきついですよね。臨時財産税は毎年徴収されているようなもんですから、こうなってくると、じゃあお金を引き出してみんな使うかっていうと、そうじゃないですよね。やっぱ金がなくなっていくときにですね、お金を浪費する人なんか一人もいなくてですね、やっぱりそれ怒り出すんですよね。もちろん経済、生活はですね、切り詰めしますし、経済は縮小しますが、同時に政治的に怒り始めるわけですよね。それがやっぱり、アメリカですとね、今度中間選挙で、大統領が負けるだろうと言われているのもそうですし、イギリスなんかでも連立政権になったのもそうですね。 で、これがこのままじゃ済まなくなってきて、今度は暴動だとかですね、もっと大きな抗議行動になってきて、やっぱり政治体制そのものがですね、ひっくり返るんじゃないでしょうかね。で、物価の上昇っていうのは新興国も含めてそうで、まあ日本なんか今この時点では物価が下がってますからね、まあ国民もですね、そんなに怒りっていう形にまだなってきてませんけども、これ物価上がってきたらもうそれは時間の問題だと思いますね。大阪の生コン業者のですね、ストライキなんてまだやってるようですしね。だから本当に円高の裏側で起きている、欧米の通貨安というのは、まあ彼らの体制の、まあ、終わりを象徴してるんじゃないかなと思うんですね。で、しかし同時に日本もですね、これ体制の終わりなんですよね。結局円高がですね、まあ今79円の前回の高値を目指して進んでるようですけども、まあ、前回の高値で止まるって保証は一つもなくて、まあこれが70円台さらに円高進行してくる、介入も効かないということになったらですね、それはやっぱりみんなパニックを起こしますね。パニックを起こしてやっぱり、ね、輸出企業もそれから流通関係もですね、まあ、どうしようって話になると思うんですね。で、同時にその中国なんかでも今中国インドの物価上がってますから、というか賃金がどんどん上がってきちゃって、まだまだこれがですね、現地での生産コストの増加にまだまだつながっていく段階ですから、まあ、海外に行けばいいっていう機会じゃないわけですよね。よく我々はですね、歴史の中で、旧石器時代と縄文時代、弥生時代って話を習うわけでありますが、縄文時代はですね、まあ、狩猟とは言いながら、狩猟生活だとは言いながらもですね、実はもう畑を作るっていうことをちゃんとやってた時代なんですね。肥料を作って畑を作るっていうことをもう縄文時代にやってるんですね。で、それまではいわゆる焼き畑農業ってやつなんですね。肥料を投入しませんから、まあ一箇所でその木を切ってですね、まあいろんなものを模してですね、木質のものを模してそれを肥料にしてすぎ込んで、まあそこで何年か耕作して、で、それが全部まあ肥料の木が悪くなったら、まあ隣に移動すると、まあ別の場所に移動する、これは焼き畑ですね。よく考えてみると、その国内におけるまあ、大手の流通業ですとか製造業のまあ工場の配置なんていうのも、あれ焼き畑ですよね。今そこにあるまあ資源、人の資源でも自然の資源でも、それを取れるだけ取って利用するだけ利用して、まあそれが終わったらですね、別の場所に移動していくと。で、それは国内のみならず世界的規模になってるわけですね。で、焼き畑農業ばっかりやってたのが旧石器時代ですよね。なんかやっぱりこの今までのこの15年間の日本は旧石器時代にいたんじゃないでしょうかね。焼き畑ばっかりやっててですね、ついに行く場所がなくなっちゃったと。で、どうすんだと。で、こうなると一箇所にね、居を構えて一箇所に定住してですね、で、そこでやっぱりちゃんと畑を作ると、縄文人になりなさいと簡単に言うとですね、そういうことなんじゃないんでしょうかね。かつて日本もですね、この地場産業というのは結構ありましてね、まあ世界の分業体制の中で日本の地域もそれぞれにですね、自分たちの産業を作って、自分たちでこう進化生成発展させてきたわけですね。まあしかしこの20年ぐらいは、まあ共産圏の崩壊ということもありまして、まあ新しい技術の発展ということもあって、まあそれ維持できなくなって、焼き畑という形でまあ最後の整理を行ったんでしょうね。今までの時代がやっぱりこう総転移するときが来ましてですね、まあ結果的にはそれがやっぱり一層、今までの体制を一旦一掃するしなきゃなんない時に来たんだと思うんですね。だからここでまあ一旦それがですね、終わってくればですね、もう一回これは新しく産業も各種の地場産業も作り直しということになりますから、まあそれを我々は本格的にこれからやっていかなきゃいけないんですね。旧石器人からですね、縄文人になって、要するに定住して、畑を作ると。まあ、田んぼはですね、もうちょっと時代が下りようですが、まあ、とにかく畑をですね、まあ、作るというような感じでですね、経済を運営していかなきゃいけないんじゃないでしょうかね。それから同時にこれ金融取引もですね、これはないことですよね。まあ、とにかく円だけが強い、円とスイスフランだけが強いというわけですから、まあ、通常我々が考えている、というか一般的に言われるですね、海外分散投資では成り立たないわけですね。分散投資が成り立つためにはやっぱり各国の通貨がまちまちに動いている必要がありまして、全部同じ方向に動いているとですね、それどの通貨に多数分散しても結果は同じになっちゃうわけですね。だからもうこうなってくると、国際分散投資ということもですね、意味がなくなってきますね。 もうこうなったらもうとにかく円に置いとくのが一番便利なんでしょうか。円のキャッシュで置いときますと、今物価がどうでしょう、足元で物価上昇率がマイナス 1% か 1.5% ぐらいあるんですかね。だから年初の100万円はキャッシュで置いとけば年末の101万5千円になりますから、まあ、キャッシュで置いとくのが一番有利ということになりますね。で同時に今前から述べているように世界的な活動をしておりました多国籍企業だとか大手の金融機関がもう一斉にリスク回避に動いております。だから本当にあの日本と同じでバブル崩壊するとあっという間に貸ししぶり貸し剥がしになるんですね。だからお金動いているように見えてもなんかこれ自主的にはリスクを取ってるわけじゃなくてですね、なんか今までのこう整理と申しますか、まあ微調整やってるだけでありまして、だからやっぱり世界はですねこのお金でがこの世の中を動かすという時代がもう終わっちゃってるんですね。お金ってのも使い方によりましたらですね本当に国を作り人を作り、まあ、立派な働きをするんですけども、まあ、お金がもうリスクを恐れて、何があってもね本当にキャッシュのまましか、お金をキャッシュのままに置いとくっていうのはお金が凍結した状態ですよね。まあ、こうなりますと誰の何の役にも立たなくなるわけでありまして、なんかふと気がつくと世界の金融もですね今そういう形になってきてんじゃないかなと思うんですね。だからこれから本当にあのお金もですね使い方が一番大事になります。まあ、お金を稼ぐというのはまあ前から大変ですけども、お金を運用するなんてことはもうできなくなっちゃうので、まあ、少ないお金であろうといかに上手に使うかという、なんかそんな感じですね。お金が全然ない時代はみんなお金稼ぐことが大変だった、まあ、そういう時代が長くあったわけですよね。もう耐え難い貧乏というのがあってですね、もう本当にお金がないんでね悲惨な目に遭うと。しかしある程度お金貯まってくるということはお金の運用でみんな困るわけですね。日本なんかもう20年ぐらい前からそうですけども、まあ、年金生活の方、退職者の方みんなそうですよね。お金の運用どうしていいかわからない。でお金の運用困ってるうちにですねなんかお金がなんか凍結しちゃったと、キャッシュで置いておいたものは一応残ってるんだけどそれ以外なくなっちゃったと、今度もう一回お金使わなきゃいけませんよね。なんかその老後の生活どうするとか国の未来、企業の未来、自分の未来をどうするかって時に残り少ないお金をいかに上手に使うかって話になってくるわけですね。若い人の雇用がないっていうのもですねやっぱりその大人のお金の使い方がですね偏ってるとですね若い人の雇用までいかないわけですよね。だからやっぱり社会全体を循環させて次の世代に社会を渡すためには若い人の雇用も作らなきゃいけませんし、お金の使い方と本当に上手にやらないとですね国も地域もそこで終わっちゃうわけですね。まあ、そのことを今みんなこれは噛み締めなければいけないという時に来てんじゃないんでしょうかね。そういうことを考えるとこう今のこの政治もですね本当なんか的を得てない話ばっかりだと思いますね。小沢好きか嫌いかということでやってますけどもね、まあ、本当にこの後に及んでですね、まあ、どうしてくれるんだって感じになりますね。まあ、なんでそのここまでですね政治が劣化したのか、まあ、これね民主党だけの問題でもないと思うんですよね。もしここでですよ自民党が相当しっかりしてればですねやっぱり自民党がいいとみんな言うんでしょうけどね、まあ正直言ってですね都会の人にでも地域の人にも聞いてですねやっぱり日本は自民党なきゃダメだっていう人はね私今まで、ね、一人も会ってないですよね。自民党に愛想を尽かしてですね民主党に行ったと、で民主党も愛想を尽かしたと、こんな人ばっかですよね。でまあみんなの党とかありますけどやっぱりなんかねまだまだね知名度って申しますか浸透はしてませんので、だからやっぱりこう政治全体に対するこの閉塞感っていうのは非常に強いものがありますね。政治家の資質って言いますか問題意識っていうかそこがですね今問われてるって感じだと思うんですね。で同じことはやっぱり企業の中でも今起きてるような感じがしますよ。まあいろんな人に私も会いますけどもね、やっぱり大きな組織ほどですねもう上が何もしていない、ホラガ峠を決め込むってよりもですねもうとにかく防空壕にこもるって感じだね。防空壕にこもって自分だけ弾が当たらないようにこうなってると、何も言わない何もしないと、もうそれがね本当にここに来てこの2年ぐらい徹底しちゃったと、リーマンショック以降ね、そんな話よく聞きますね。まあやってるのはリストラだけだと、これまたそのうちあと何ヶ月か経ちましたな、これ決算の見直しするんでしょ、円高ですから収益が下がりましたと、でついてはリストラしますと、もういい加減にすると、ですから政治に対する国民の怒りと同じことが今度企業に対しても向けられていくんでしょうね。まあマスコミなんかもですね実はものすごいリストラやってるんですね。あまり自分たち書きませんけどですね、新聞屋とかそれからあの放送屋さんっていうのもねすごいリストラやってて、あれ相当首切っちゃったんですよね。だからまあ ねえ、あの人たちにとっても一言じゃなくて、だから逆に言うとですね、おもねるなんていうやつも出てくるしね、正義感貫くってやつも出てくるしね、まあ実に新聞の上にもですね、テレビの上にもこう、ね、一人一人こう人間模様と申しますかね、これ危機に臨んでね、一人一人記事を書く人、番組を作る人の人間模様がですね、あるいは経営者の人間模様がね、あ、出てくるって感じですね。まあなんか見なくてもいいものを見てしまう部分もありますが、でもまあ本当になんか、そうやって世の中がですね、どんどん今変わってきたという感じですね。なんかものすごい今風の音聞こえてると思いますが、頭の上の雨雲はどんどんどんどん今発達してきておりましてね、見る間になんか暗くなってきましたんで、ざーっと来ましたらちょっと移動しながら喋ろうかと思いますが、まあ今日は富山号なんでご勘弁いただきたいと思うんですけども、まあとにかくそんな形でですね、この円高というのは政治と経済、両方においてですね、やっぱり新しい時代が来た、本当に大きく変われという、まあ、シグナルになったんだというふうにお考えいただきたいと思いますね。で、日本の場合ですね、まあとりあえずお金だけは今のところ集まるわけですよ。ですから円高になってお金集まってますから、お金が集まってる間はなかなか国は潰れないと思うんですよね。もちろんそのこれがいつまで続くかわからないし、でこのお金が高まったところでですね、まあそれを21世紀の実力に変えていかなければ何の意味もないから、やがて国はなくなっちゃうんでしょうけども、まあとりあえずこの大混乱の真っ最中で今すぐどうかっていった場合に、これはイギリスとかアメリカ今すぐ危ないですよね。でもやっぱり日本の場合もうちょっと余裕があるんじゃないでしょうかね。だから逆にもうちょっとっていうか、まあとにかく円高を進んでるこの半年ぐらいはね、余裕があるんでしょうから、まあこの間に何か考えたらよろしいですね。それからやっぱり金融システムもこうなってくると最後はやっぱり日本も相当考えなきゃいけませんね。もう大きな流れとして言うと、もうやっぱり投機はもう全面禁止みたいな感じですね。というか、まあ許可していても今誰もしないですもんね、投機もね。日本でもそうだと思いますが、まあ、皆さんもあんまり博打打たなくなりましたね。だからやっぱりこの自然にですね、実需回帰って言いますか、実体経済に回帰という形になってくるんだろうと思うんですよ。ですからそんな意味で新しい経済というのはもう一回金融と産業が車輪の両輪になったような形になってくるんでしょうね。で世界の分業体制というのはちょっとこれ考え直しですね。今のように車とか家電とか通信とかごく限られたものを世界中でどう分業して作るかという、まあ、そんな狭い発想ではちょっとこれはもう分からなくなっていて、だから、まあ、生物化学反応、微生物技術なんかも今これから本格的にですね、応用されてくるでしょうから、まあ、そういうものを含めてですね、新しい産業や、社会の在り方、あるいは経済の運営の仕方について考えなきゃいけませんね。もうあの南米なんかは、中南米なんかはもう一気に社会主義って感じですもんね。ベネズエラなんかはもう社会主義ですね、ボリビアなんかも。それからメキシコなんかはあれも、あ、乗っ取られちゃったんじゃないですか、麻薬カルテルにですね。あ、もうドロドロですよね、麻薬カルテルに乗っ取られた国です。本当ドロドロの国で、ね、それから中国なんかも私見てて思うんですけども、あれお金がやっぱり、ま、アヘンだったんじゃないですかね。アヘン戦争でイギリスにやられてね、アヘンで中毒受けちゃって、アヘンって亡くなると禁断症状出ますよね。で中国ひどい目にあったんだけど、またこれ30年前から金という名のアヘンをかがされちゃって、これ金が禁断症状を起こすと、これまた大変なわけですよね。今その禁断症状始まったんじゃないですか。まあだからイギリスも悪いですよね。中国にアヘンと金と2つのですね、まあ、麻薬飲ましちゃったわけですから。まあだからやっぱそういう国がですね、行き詰まったら当然だと思うんですね。だからやっぱりね、もうこれからアジア全体、日本も含めてですね、アジア全体ね、どうやって国を運営するかということをですね、根本的に考え直さないといけませんですよ。麻薬化がして国がね、栄えるはずなんてことないんですから、やっぱり足元を固めて中長期的にですね、国づくりをしていくってことがどうしても必要になってきますね。二宮尊徳の教えではありませんけどもね、本当にやっぱり個人のですね、一区はから、区はの一かきからですね、やっぱりその生活、世の中を再建すると、いうようなことやっていかないとですね、未来が見えないときに本当にもう来ちゃってるんじゃないかと思うんですね。まあそういう流れでありますので、まあなかなか政府も頼りになりませんので、皆さんやっぱりご自身で考えて行動するっていうことを第一にしていただきたいと思います。この緊張はですね、相当長きにわたってこれから続くと思います。特にこの半年ぐらいがですね、最も激しい、なんかその日本では、まあ、風景が変わるというような感じになると思うんですね。 ですから、皆さんそれぞれにですね、ご自身の職場であり家庭でありでですね、注意していただきたいと思うんです。のんきに構えてるとですね、なんか本当にあっという間にですね、こう地滑りで流されちゃったっていうようなね感じになっちゃう。最近深層崩壊っていう言葉がありますけども、なんか日本経済も日本政治も深層崩壊を起こしたような感じなんで、上に乗ってるものはとりあえず一回流されちゃいますから、まあ、そこからですね、いかにこう這い上がって脱出するか、あるいは事前に飛び降りるか、まあ、そういうことをやっぱり考えていくときでしょうね。まあ、それと同時にやっぱりいい仲間がいないとですね、ここは乗り切れませんので、一人じゃ無理ですからね。皆さんそれぞれにね、新しい仲間を見つけていただきたいと思います。なんか上からパラパラ降ってきたの来ましたね。そんなところでありますけども、今日の藤原直也の日本と世界に一言、止まらない円高ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。